恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。さあ、それでは今日もこの人を見よという題でご一緒に御言葉を味わいたいのですが、先週から聖書の中の聖書、聖書の中の宝石と呼ばれているヨハネの福音書3章16節を味わっています。この聖書の一句を宝石箱に例えて、その中に込められている数々の宝石を皆さんと一緒に目で楽しもうというわけです。今日はその第2回目、神は実にその一人子をの、その一人子をの言葉を味わってみたいと思うのです。聖書は神様は唯一ただ一人であると教えています。日本には日本の神が、アメリカにはアメリカの神が、アフリカにはアフリカの神がというのではないのです。ただ一人の神が世界の神であり、唯一の神であり、この全宇宙を創造された作られた神様なのです。しかし聖書は、神様は唯一ですが、その唯一の神様のうちに三つの人格があると教えるのです。父と子と聖霊の三つの人格が唯一の神様のうちにあるというのです。ではその一人の神が、ある時は父に、ある時は子に、ある時は聖霊に変身するというのでしょうか。いえ、はっきりと区別された、混同されることのない三つの人格があるというのです。神がお一人であるのに三つの人格がある。それを三位一体と呼びます。政治家たちがこの言葉を引用して、三位一体の構造計画、構造改革なんて、使うことがありますが、それは三位一体とは大切な神様を表現する用語なのです。一人の神でありながら三つの人格がある。それは私たち人間には理解することに非常に困難な教えです。ですからよく皆さんのお家も訪問してくるでしょう。何人か連れ立ってやってくるエホバの証人、物見の塔の人たちは、三位一体などという言葉は聖書の中には出てこないし、またそれは到底理解できないことなので、それは間違いだというのです。エホバと呼ばれる神様だけがおられて、御子イエス・キリストというのは神に作られた最初の被造物であって、神のようなお方であり、聖霊は人格ではなくて神様の力、パワーなのだと教えるのです。しかし先週も触れましたように、この誠の唯一の神様は私たちの理解や私たちの知識をはるかに超えた存在です。ですから私たちが理解できないからといってそれを否定することは許されないのです。聖書は全体を通して神は唯一であると教えながら、同時にイエス・キリストは神の御子であり、子なる神であること、聖霊も単なる力ではなくて、私たちが敬い、私たちが従うべき神ご自身であると教えているのです。神が唯一であり、しかし三つの人格を持たれる三位一体の方であるというこの不思議な教えを、私はこのように捉えています。この宇宙も、この地球に住むすべての動物も、また植物も、また霊的な存在と言われる天使、御使いたちも、すべて存在するものはすべて神様によって創造されました。そうした一切のものがまだ存在していない、そしてなんと時間さえも存在していない、その初めから神はおられたというのです。時間というのも これは神によって創造されたものだというのです。そんな初めから神はおられました。永遠の初めから時間を超越した存在として神様は存在されました。時間も超越した世界、時間も全てを超えている世界が永遠ですから、その神様を作られたのは一体誰かという問いは成り立たないのです。私がずっと昔泉野で奉仕をさせていただいてた時に、朝早くもう朝が明けるのを待ちかねたように、教会のすぐ前のアパートからですね、陽子ちゃんというですね、小学1年生だったんじゃないかと思うんですけど、突然教会に飛び込んできて、バタバタバタっとですね、階段を上がって私の部屋をノックして、先生先生先生と言ってですね、飛び込んできました。そして陽子ちゃんが何事があったのかと聞くとですね、先生、この世界は神様が作ったんやろ？じゃあその神様は一体誰が作ったの？この質問を持ってきたのです。このことを考え出したら夜も寝られなかったんじゃないでしょうか。そしてこの難問を私にぶつけてきたのです。しかしこの問いかけっていうのは、神様を時間の流れの中で考えるからそう考えてしまうのです。時間を超えた永遠の方、神様には始めも終わりもないのです。神様は誰からも作られることはなく永遠におられるお方。そして神様の大切なご性質の一つが愛です。神は愛ですと聖書を教えます。しかしこの愛という性質は、愛の対象がなければ成り立ちません。愛する対象があって初めて愛はあり得るのです。ではその永遠の初め、神様だけがおられた時、神様の愛の対象は何だったんでしょうか。もしもその対象がなかったとしたら、神様は愛のお方ではなかったことになってしまいます。その後で様々なものを神様が作られて、初めて愛の対象ができたので、それから神様は愛を持たれたとなれば、永遠の初めの神様と、神様が様々なものを作られて初めて愛し始めた神様との間に変化が起きてしまいます。成長が出てしまいます。聖書は全体を通して、神様には変化がない、神様は変わることがない。ですからこの話は成立しなくなってしまいます。そうすると一体どういうことでしょう。昨日も今日もいつまでも変わることがない神様、同じである神様が変わることがないとすれば、神様が神様だけおられた永遠の初めから、実は愛そのもののお方だったのです。ではその愛の対象は誰ですか。三位一体を私たちが信じるときに初めてそれに答えが与えられます。永遠の初めから、まだ何もないうちから、父と子と聖霊の三位一体の神の、その三つの人格の間に愛の交わりがあったのです。神は父なる神は子なる神を愛し、子なる神は父なる神を愛するという、そのような愛の交わりが最初からあったのです。だからこそ神様が創世記の一章のところで、聖書の最初の本の創世記の一章のところで、人間を創造されるところで神様はこのようにおっしゃいました。我々に似るように我々の形に人を作ろう。なんで神様が我々とおっしゃったんでしょうか。いろんな説があるんですが、私たちが神が三位一体の神様であるということを知って初めて、神がご自分を我々と呼ばれた理由が納得できるのです。今日は伝道礼拝といいまして、新しい方々をお迎えして、新しい方々に語りかける、それがメインの集会なんですが、最初から非常に難しい話から入っています。しかし、神は実にその一人子を、 この独り子というところを皆さんに説明するためには、どうしても今のところをご説明する必要があったのです。神の独り子とはどういうことか、どうしても皆さんに、神は唯一だけれども三位一体の方なのだということを説明する必要があったのです。なんと永遠の初めからおられ、父なる神に愛され、父なる神を愛しておられた三位一体の子なる神様イエス・キリストは、神であるのに人間となってこの世界にマリアからマリアの胎を借りて誕生されました。それがクリスマスです。イスラエルの都エルサレムにほど近いベツレヘムという小さな村でイエス・キリストは誕生されました。今年は数えて西暦2008年です。それはイエス・キリストの誕生から数えて今年が2008年経ったということです。イエス・キリストの誕生は世界の長い長い歴史を、キリストの誕生以前 BC Before Christ キリスト以前と AD アンノドミニ主の年紀元後と2つに分けてしまうほどの大事件だったのです。ただ今年がイエス・キリストの誕生から数えて2008年というこの数字は少々計算違いがありました。イエス・キリストの誕生の時のユダヤの王様はヘロデ大王であったと聖書を教えます。ヘロデ大王と呼ばれる王様、ところがこのヘロデ大王が死んだのは紀元前の4年であるということが分かっています。分かります？イエス・キリスト誕生の時、イエス様の命を付け狙ったあの王様は紀元前4年に死んでいるんです。ということはイエス様が2008年前に生まれたんだったら、ヘロデ大王は死んで4年も経っていますので計算が違ってきます。そしてヘロデ大王は新しいユダヤの王様がベツレヘムで生まれたっていうことを聞いて、そんな王様は生かしておけないっていうんで、ヘロデ近郊の2歳以下の男の子を皆殺しにするという虐殺を行います。なわちイエス・キリストの誕生から1年以上が経過していたということになります。そういうことから計算をすると、イエス・キリストの誕生は紀元前の5年ほどであろうというのです。ですから紀元前5年にイエス様がお生まれになったということであれば、今年は西暦2013年ということになります。まあそんな小さいことはどうでもいいことです。さてこのイエス・キリストは世界の四大聖人の一人とよく挙げられます。釈迦、孔子、マホメット、イエス・キリスト。しかしそのように四大聖人の一人としてイエス・キリストは他の三人と肩を並べる存在では全く違います。イエス・キリストはまるで他の三人とは違った存在なのです。それはあんたがクリスチャンやからそんなこと言うんやろう、あんたが牧師やからそんなこと言うんやろうと言わないでください。私たちがクリスチャンであるのはイエス・キリストが他の誰とも違うユニークで偉大なお方だからクリスチャンなのです。クリスチャンだからイエス様が偉大だというのではなくて、イエス様が偉大なお方だから、他と比べることもできない存在だから私たちはクリスチャンになりました。そして私は牧師をしているのはそういう理由からです。イエス・キリストがユニークなお方であることをいくつか簡単に挙げておきましょう。第一番目、歴史上でイエス・キリストのような話をされた方は他にいません。そのイエス様のお言葉には力があり、権威がありました。人々はイエス・キリストの話を聞いて本当に驚いたのです。イエス様が学者のように話をされなかった。学者は本にはこう書いてある。有名なこの先生はこう言っていると様々な引用をするのですが、イエス・キリストは私は言うと言って権威を持って語られました。イエス様の語られた教え、 それは新約聖書の中に散りばめられていますが、その内容は本当に驚くべき内容です。イエス・キリストが第二番目になさった行い、働きは他の人の中に見ることができないほどのユニークさであり偉大さです。イエス・キリストは病を癒し、生まれながらの盲人の目を開き、耳が聞こえず、舌がもつれている方の耳を癒し、舌をほどいてあげました。足苗を立たせ、中部の人を癒し、時には死んだ人をよみがえらせるという驚くべき奇跡を行いました。イエス・キリストはしかしそのような癒し、奇跡を行いながら、それを決して看板にはしませんでした。時には癒しをした上で、決してそれを人には言ってはいけないと口止めをするほど。なぜなら人々はただ癒しを求めようとするからです。イエス・キリストのこのような奇跡は聖書の中では印と呼んでいます。それはイエス・キリストが確かに神の御子であり、救い主であることの印としてだけこのような奇跡を行われたわけです。第3番目に、イエス・キリストがご自分を指して語られた言葉、自己主張は他の人とまるで違う驚くべきことでした。偉大な人、偉大な人物というのは誰よりも謙遜な人です。私、私と言わない人は偉大です。しかしイエス・キリストは本当にへりくだった謙遜な方ですが、同時に繰り返し繰り返し、私、私、私とおっしゃったのです。例えば、私には罪がないとおっしゃいました。偉大な宗教家は自分の罪を意識し、自分の罪を悲しめば悲しむほど偉大な人になります。ところがなんとイエス・キリストは、私に罪があると責めることができる人はいますか？いないでしょう。私には罪がないとまでおっしゃったのです。イエス・キリストはまた、私を見るのは父なる神を見るのだ、私と父なる神は一つだから、驚くべきことをおっしゃいました。また、罪を許すことができる権威は神様だけがお持ちなのですが、イエス・キリストはそれを百も承知の上で、私は言う、あなたの罪は許されましたと罪の許しを宣言されました。そのようにイエス・キリストはご自分を指して、はっきりとご自分が神ご自身であること、神の御子であることを明確にされたのです。そのような言葉は当時のユダヤ人からすれば許しがたい、神を冒涜する恐るべき言葉だったのです。イエス・キリストのそのような主張に対して私たちが取るべき態度は3つです。イエス・キリストは古代妄想教か、イエス・キリストはペテン師か、詐欺師か、イエス・キリストは自己主張される通りのお方か、3つのうちの1つです。イエス・キリストを本当に古代妄想教と誰が言えるでしょう。偽善を最も憎まれたイエス様がペテン師であったと誰が言えるでしょう。イエス・キリストの自己主張は本当にユニークです。第4番目に、イエス様が表された、示された愛は他の誰にも見ることのできないほどの高い、深い、広いものでした。イエス・キリストは当時の人々から、特に高い地位にある人、宗教家たちから忌み嫌われ、後ろ指さされ、あんなやつはと恥ずかしめられた、そのような人々のところにイエス・キリストはいつも行って、そのような人々の友達となり、そのような人々に寄り添って彼らを慰め、励まし、立たせていったのです。イエス・キリストの第5番目に、死に方は歴史上類のないものです。すべての人が死ぬ、それは同じですが、しかしイエス・キリストの死に方は他の死に方とまるで違います。その時代で最も恥ずかしい、残酷な死刑の方法は十字架でした。生きたまま手と足を、昆虫の標本を刺すように十字架に貼り付けにしてしまう、そのような残酷な処刑、 ローマ帝国の支配下で、人々への見せしめとしてそれが行われ、ローマに反抗する者はこうなるぞと、そのような処刑が行われたわけです。ところがです、イエス・キリストは、そんな身の毛もよだつような、そして恥ずかしい恥ずかしい十字架への道を、ご自分の意志で歩み続けて、ご自分の意志で十字架にかかっておられることを聖書は教えるのです。一切の抵抗も、一切の弁解もしないで、毛を刈る者の前に黙っている。放り場に引かれていく羊のように、イエス・キリストは十字架への道を歩まれたこの死に方は不思議です。そして第6番目に、イエス・キリストは他の歴史上の全ての人と全く違います。それは死んで終わりではなかったということです。イエス・キリストは十字架にかけられる前に、私を殺しても私は3日目によみがえりますと予告されておりました。そしてその予告通りに死んで3日目に死に打ち勝って人々の前によみがえられたと聖書は言うのです。その目撃者たちが新約聖書を書いたのです。偉大な人物の伝記もその死をもって閉じられます。しかしイエス・キリストの生涯はさらに死をもって終わることなく復活し、さらにはイエス様が、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束された通りに、今も私たちと共に生きていてくださる。今も私たちのそばにいて、私たちを慰め、励まし、導き、教え、支えてくださる。イエス・キリストのような方が他にいるでしょうか。私事でとても恐縮なのですが、私たち夫婦にとって昨日は本当に大きな悲しみの日となってしまいました。何度も何度も皆さんの前でお耳を本当に怪我させた、私の家庭で6年半の間子供のように可愛がっていた、大きな喜びと慰めを与え続けてくれた赤線インコのルルちゃんが、とうとう昨日の朝4時の籠を乗る時には冷たくなっていました。昨日は本当に私たち夫婦は泣けるだけ泣きっぱなしで泣き続けさせていただきました。6年半の楽しい思い出を語り合ったり、また写真撮っておいた写真を繰り返し繰り返し見たり、撮っておいたテープの声を本当によく喋ってくれましたので、その声を聞いたりしたんですけど、もう途中で声だけはもう聞いておれなくって、ね、それは止めながらですね、本当にですね、恥ずかしいことですけど、心の中にぽっかり穴が開いたような、まさにペットロス症候群にかかった状況でいるのです。ルーちゃんはもう過去の存在になってしまいました。もう家の中にいると何を見てもどこを見ても元気にそこで走り回っていたルルちゃんの面影が見えて、もうたまらない状態で、ただ思い出をこう語り合うだけになってしまいました。でもたった一人イエス様だけは過去の存在にならない、今も生きて私たちのすぐそばにいて、今日も今も語りかけてくださってごめんなさい。やめようと思ったんですけど、この話はでも皆さんによく話をしておいたので今日言っておかなければ後で言っちゃいけないなと思って報告してるんですけど、どうしようもない思い出ごめんなさい。でも本当にイエス様が今も生きているっていうことが、こんなに嬉しいことはないのです。イエス様は過去の存在じゃなくて今もいつも共にいる、これがそんなに嬉しいことだということを今日また今更ながら教えられています。今日のメッセージの題はこの人を見よです。この言葉は逮捕されたイエス様を最終的に裁いたローマ総督ピラトの言葉です。ピラトはイエス様を調べれば調べるほどこの方には罪がないと確信するようになりました。 なんとかしてイエス様を無罪放免、釈放したいと願ったのです。しかしイエス様を妬み憎んでいた民の指導者たち、宗教家たちは、何としてもこの目の上のたんこぶのようなイエス様を亡き者にしようとしていました。そんなピラトの言葉の中に非常に興味深い言葉が二つあるのです。ヨハネ伝の18章の37、38、イエス様はピラトの尋問にこう答えたというところです。ヨハネ18の37、私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。なんと総督ピラトはイエス様に、真理とは何ですかと素晴らしい問いかけをしたんです。そしてイエス様からその答えをピラトは聞けばよかったのに、聞かないで、真理とは何だと言った後で民のところに出て行ってしまいました。しかしその後でヨハネの福音書19章を見ると、5節に今日の説教台に用いた言葉をピラトは発します。ヨハネ19章の1節から読んでいます。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人です、と言った。このさあこの人です、口語訳は見よこの人だ、文語訳は見よこの人なり、すなわちこの人を見よ、ピラトが発した言葉です。ヨハネが描いてくれた本当に皮肉なことですが、実に印象深いピラトの二つの言葉がこうして並びます。一つは、真理とは何ですか。それは人間がずっと問い続けてきたことです。時代とともにコロコロ変わるようなことではなくて、信頼して決して裏切られることのない、それによって私たちが確信を持って生きることができる、そんな真理はどこにあるか、そんな真理は何かとピラトは問うたのです。そしてその後でピラトは人々に、この人を見よと言いました。なんとピラトは、真理とは何ですかと問いかけ、そのすぐ後で自分自身で答えを出したのです。この人を見よと。すなわち、真理とは何ですか？この人を見よ。真理とはこの人だ。イエス・キリストこそ真理。真理はこの人にあると、ピラトはなんと自分で答えを出したのです。確かにイエス様はご自分でご自分を指して、私が道であり真理であり命なのですと、まさに自己主張をされました。しかしピラトはそのように理解し確信したからそう言ったわけではありません。しかしとても皮肉ですが、とても印象深いピラトの二つの言葉です。真理とは何か、この人を見よ。しかし、私たちがこの人、イエス・キリストを見ることによって、私たちは真理を知ることができるのです。道を知ることができ、命を得ることができるのです。イエス・キリストが逮捕されてから、裁判にかけられ、あちらこちら引き回され、様々なリンチを受け、鞭で打たれ、ついには十字架にかけられ、そしてついに息絶えるまでの 一連のイエス様の道行きの姿をずっと見続けた一人の人がいました。逮捕から生き絶えるまでのその一部始終を見、イエス・キリストのお姿、イエス・キリストの表情、その口から発した言葉、イエス様の態度、それをずっと見続けた人がいました。それは、その逮捕から処刑までの一連の出来事をずっと指揮し、死刑執行の責任者でもあったローマの百人部隊の隊長、百人隊長でした。彼は、それまでに何人もの人たちを、いや何百何千という人たちを処刑したかもしれません。しかし、イエス・キリストは、これまでの死刑囚とは、まるで違っていたのです。その一つ一つの言葉、その表情、態度に、この兵士は驚きを禁じ得なかったのです。そしてイエス様がついに十字架上で、頭を垂れて息絶えたとき、この隊長の口から思わず漏れた言葉、この方は誠に神の子だった。それはイエス・キリストへの信仰の告白となったのです。この人を見よ。ピラトが群衆の前にイエス様を引き出してこう語ったとき、ピラトの横に立たされているイエス・キリストのお姿は、偉大で立派でうっとりするようなそんな姿ではありませんでした。その直前に兵士たちによって鞭打たれ、鞭によって背中の皮は全部剥げ、肉は本当に削ぎ落とされ、腹綿が飛び出すほどの状態になり、頭に茨の冠がかぶせられて、頭から血が流れ、顔は殴られて、あちらこちらにあざがあり、汚い臭い椿を、痰を吐きかけられ、お前はユダヤ人の王様なのだから、これが必要だろうと言って、紫色の衣を着せられ、そんな姿で引き出されたイエス・キリストの姿。見る影もない、痛ましく悲惨な姿のイエス・キリストの姿。ピラトは、そんな惨めなイエス様を人々の前に引き出せば、その目を覆うばかりの状態ですので、さすがに群衆たちも哀れに思って、もういい、そこまででやめてくれ、もうそれで十分だ、釈放してやれときっと言ってくれると目論みを持って作戦を立てて、ピラトはわざわざ鞭打ってから群衆の前に哀れなイエス様の姿を立てて、この人を見よと言ったのです。しかしその目論みは見事に外れてしまいました。人々はさらに激しく、十字架につけろ、十字架につけろと叫び立てたのです。この人を見よ、この哀れな見る影もないイエス・キリストの姿。なんとその出来事の700年も以前に、預言者イザヤがまさにその姿をそこで見ているかのように、イザヤ書の53章というところでその出来事を預言したのです。お聞きください。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆、 羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。今朝、私たちも見る影もなく痛めつけられ、恥ずかしめられ、苦しまれるイエス様のお姿を見ましょう。この人を見よ。それは一体なぜですか？なぜそれほどまでに苦しまれるイエス様？なぜ神の御子が自らの意志で神であることを固守すべきことと思わず、人となってしもべの姿をとって、この世界にまで私たちと同じ肉体を持ってクリスマスにお生まれになり、なぜイエス・キリストは自分の意志であの十字架の道を歩まれたのか。それはすべてあなたのため、私のため。私たちが実は罪を犯したがゆえに、私たちが汚れたものであるがゆえに、私たちがその罪の呪いを受け、罪の裁きを受け、神に打たれて罰せられる必要があった。しかしイエス・キリストはあなたを愛して、あなたの身代わりにイエス・キリストはそこで死んでくださり、あなたの受けるはずの呪いを、罰を、地獄を受けてくださったのです。その姿が惨めで哀れで残酷で痛ましいのは、私たちこそ神の裁きを受けて呪われて、惨めで哀れで残酷で痛ましい罰を受けるはずだったからなのです。あの惨めなお姿、この人を見ようと言ってイエス・キリストを見ると、そこにあるのは惨めな目を覆うばかりのあのお姿、それはあなたへの愛のゆえなのだということをぜひ今朝覚えましょう。この人を見よ、そこに驚くべきあなたへの愛も同時に見えてくるではありませんか。最後にご一緒に、まぶれの中にという賛美歌の賛美をですね、ご一緒に歌いたいと思うのです。賛美歌121番、修法の裏のところに歌詞だけを、書いておきました。メロディー知っていらっしゃる方、ぜひ大きな声でご一緒に歌いましょう。初めの人もですね、初めての人もだんだんするうちに分かってくれば、ぜひご一緒に歌ってください。その言葉の意味を本当にかみしめてみましょう。まぶねの中に産声を上げ、匠の家に大工です。匠の家に人となりて、貧しき憂い生くる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心を砕きし、この人を見よ。すべてのものを与えし据え、死のほか何も報いられて、十字架の上に上げられつつ、敵を許しし、この人を見よ。この人を見よ、この人にぞ、こよなき愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ、人となりたる、生ける神なれ。ご一緒に賛美して終わりましょう。
まぶねの中に心 愛し、この人よ、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられて、
いたします。ご愛の天のお父様、この朝私たちにさまざまにこの世の魅力に目を奪われ、また自分自身にだけ目が向き、目先のことにだけ目が向く私たちに、この人を見ようとイエス・キリストに目を向けさせてくださりありがとうございます。あなたも、これは私の愛する子、私の心にかなうものだ、これに聞けとイエス・キリストに私たちを向かわしてくださいますが、この朝私たちが目を向けるイエス・キリストは他の誰とも異なる驚くべきお方であることを知りました。そして何よりも私たちが目を向けるイエス様は、心奪われるような見栄えもなく、きらめき輝きもない、目を背けるほどの、目を覆いたくなるほどの惨めで哀れで痛ましいお姿のイエス様がそこに立っておられる姿が見えますが、また十字架のイエス様を仰ぎ見ますが、しかしそこにこそ私たちへの愛が示されたこと、ありがとうございます。どうか私たちの目をことあるごとにこの方イエス様に向けさせてください。イエス・キリストを見ることが救いであること、イエス・キリストに心を向けることが救いであることを私たちが経験できますように、今日集まったお一人お一人が、どうぞその心の目を、今日私もイエス様を見よう、私もこの方を探し求め、この方を慕い求めてみよう、どうかお一人お一人がイエス・キリストを見ることができますように、とうとうイエス・キリストのお名前によって感謝して祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。